それでは、記念すべき第2回目のポッドキャストを始めたいと思います。いつもの3人で、私渡辺とクリプト開発者の西村さんとルナスケープの近藤さん、この3人で今日はステーブルコインの話をしたいと思います。元となっているのは12月にリリースされた、アンドリセン・ホロヴィッツというベンチャーキャピタルのポッドキャストのステーブルコインの話です。でアンドリセン・ホロヴィッツというのは有名なネットスケープを作ったアンドリーセンとホロヴィッツさんと2人がやってるんですけど、クリプト専門の300ミリオンのファンドを去年の6月に組成していて、そのファンドをやっている人がメーカーというクリプトの会社の人に話をしているというポッドキャストです。ちなみに今回ステーブルコインのリストを見ながら話をしています。リストへのリンクをエピソードノートから貼りましたので、よろしかったらそちらを見てから、もしくは見ながら聞いてみてください。ではまず最初に西村さん、ステーブルコインって何でしょう？
クリプトカレンシー界隈でステーブルコインって言われるあの時には、一般的にはなんかこう法定通貨と常にこう同じ価値を保った、トークンだったりとか、コインって言った方がいいかもしれないですけど、あのブロックチェーン上に、トークンを、作ることを言うんですけれども、もう少しあの広い意味で言うと、これステーブルっていうのは何かの価値とステーブルであればいいので、例えばあの金の価格に連動するとか、もっと言うと何かのクリプトカレンシー仮想通貨の価値に連動するとか、何かの価値にこう連動して、安定した価格をこう推移させるようなあのものは全部ステーブルコインって呼ばれてます。で多分ここで今回話す文脈で言うと、US ドルとか、日本円とかあまりまだ出てきてないですけれども、法定通貨にペックした、トークンのことを、言うと思っていただければいいと思います。
でステーブルコインの話が出るときに、なんで必要なのかという話が必ず出るんですよね。で2018年ってイヤーオブステーブルコインとも言われていて、たくさんこうちゃんと動くステーブルコインが、まともなステーブルコインがいくつも出てきた年だったんですけど、そもそもなんで必要なんでしょうというのがありますよね。
これは多分それぞれにステーブルコインに期待するところというか、何ができたらいいねっていう思いを持ってると思うので、私はどちらかというと、ブロックチェーン業界でこう開発をしていたりして、この辺の機能がステーブルコインとしてこう魅力だねっていうところをもしあのお話しするとするとですね、一番はあのやっぱりこうブロックチェーン上でスマートコントラクトをこう作った時に、その中でこう財貨の移動だったりとか、担保したりとかっていうロジックを書く時に、そのブロックチェーンネイティブで使えるような通貨がないと、結局外からの情報で、例えばクレジット課金をしたしないみたいな情報をどこかのあのトラストに頼って、情報を持ってくる必要があるんですけれども、これがネイティブにブロックチェーン上にあのドルの価値の、通貨が、あの操作できるようになると、これは、すごく便利ですっていうところを期待していますと。で具体的に言うとあの、分かりやすい例で言うと、例えばあの2017年かもしれないですけれども、あの ICO があの結構流行って、仮想通貨で資金調達をするっていうことが流行ったと思うんですね。であの時って、一般的にはこのイーサー建てでその資金を集めるっていうことをあのすると思うんですけど、これってイーサで集めてしまうと、イーサの価値って結構こうボラティリティ高く上下動するので、例えばこれがあの US ドルに連動した仮想通貨で資金調達ができると、そのドルの価値として保全があのできる、スマートコントラクト上にあの保全できるっていうところとかが結構使い勝手として、あの私は一番ステーブルトークンが、ステーブルコインが期待されるところなのかなと思っています。もうちょっと喋っても大丈夫ですか？はい。よく言われるのがあの、結構これ安易ですけど、あの海外送金とかレミッタンスの時にあの手数料とかあの送金の速度があのデジタルなんで速いよねみたいな、話は出ます。これはあの従来のデジタルカレンシーみたいなものでも、ブロックチェーン使ってなくても、そこの手数料を下げたりとか、 資金移動のスピードを上げたりっていうことはできるので、この今この文脈でステーブルコインっていうもの特有のものではないですけれども、まあ、ただ一般的な銀行送金とかに比べると、ブロックチェーン上でステーブルコインを実装することによって、法定通貨と同じ価値の移動移転っていうのが簡単にできるようになるっていうところがあると思います。
私先週 CES に行ってたんですけれども、はい、CES でも暗号通貨のトラックがあって、はい、そこでセルシウスという、暗号通貨の貸し借りができるネットワークの社長が話をしてたんですけど、彼はもともとボイスオーバー IP を開発したと。でボイスオーバー IP ができる前っていうのは、例えば日本とアメリカの間の国際電話って1分300円以上したと、でそれがゼロになってしまった。で同じように国際送金も暗号通貨というか、クリプトによって、今ものすごいたくさん取られているわけですけど、それがゼロになるのだというようなことを言ってたんですが、で実際にアルゼンチンとかベネズエラみたいなものすごいインフレの国だと、本当に普通の事業者の人がクリプトで買い付けとかしてるみたいなんですね。アメリカから何かを買うとか、国内でも本当にそれで処理してる人たちが結構いるみたいなんですけど、そういう人たちにとってはビットコインとかイーサリアムのボラティリティって受け付けたくないリスクですよね。だからもうそもそも米ドルにペグしててくれた方が彼らにとってはもう嬉しいわけで、その辺のこう使い勝手っていうのは絶対あると思うんですよね。
なんかマネーオーバー IP って言ったときに、あのボイスオーバー IP にもじってるってことですよね。ボイスオーバー IP も そこってこう音声をやり取りする規格みたいのができてるからできてると思っていて、このマネーオーバー IP も例えば銀行が API で各社、自分たちの好き勝手なその仕様で、インターフェース作っちゃうと、その送金がこうめちゃくちゃになるので、これはブロックチェーン上でステーブルトークンを作るときに、もう一つの利点としては、そのインターフェースが統一されるみたいなところも結構作る側としては、システム作る側としては期待しているところでもあります。
はい。でもう一つ、ステーブルコインどうして必要なのっていう議論であるのが、将来的に例えばアメリカ政府が米ドルをブロックチェーン上で出したらもうそれを使えばいいんじゃないとか、そういうフィアット自体がブロックチェーン上になった時意味があるのかって話もあるんですけど、そこはどう思いますか？
私としてはその時にこうみんなが使われている、みんなに使われているブロックチェーン上にアメリカ政府が、ドルペックトークンを、発行してくれたら、それはすごく使い勝手がいいと思うんですけど、なんかアメリカ政府のオレオレブロックチェーンみたいなのが作られて、その上でステーブルコインを出されてもみんな使うのっていう感じはします。
あと発想として、せっかく国家に縛られないもの、ディセントラライズなものっていうのを出したのに、また国家のブロックチェーン上かっていう理念的な話もありますよね。
ちょっと話がずれちゃうかもしれないですけど、最近ビットコインのサトシ・ナカモト論文を読み返す機会があって読んでたんですけど、あれの概要冒頭でノンリバーシブルっていう言葉が出てくるんですね。今現時点で その銀行送金だったりとかクレジットカードのペイメントって戻すことができると、一度払ったものをこう取り戻したりとか、チャージバックみたいなことができると。これができてしまうのは、中間にその中央集権的なものが入っているからこれができてしまう。でこれをノンリバーシブルに、したいから、この論文を書いたみたいなことがちょっと書いてあるんですね。でそういう意味で言うと、ブロックチェーン上に、ステーブルコインを発行するってことは、持ち主間でこう払ったよっていうことが起こったら、それは政府であっても巻き戻すことができないっていう機能を持ち得るので、そういう意味で先ほどのアメリカ政府のオレオレブロックチェーンだと、きっとアメリカ政府が巻き戻せるチェーンになっちゃうのかなってちょっと思いました。
そうですね。根元のところがイミュータブルって大事だなと思っていて、ただミスが多い私的にはですね、完全にイミュータブルで一旦送ったものが返ってこないとかだと、桁間違えた時どうしようとか、ちょっとドキドキするんですが、多分将来的にはそういうのは末端で処理する別の こうチェーンがあって、でも大元のところのこう根幹の価値を交換するところはもう一回送ったら絶対それっきりみたいになる。
そうですね、なんていうんですっけ、お金預かるエスクローみたいなものがその上で動いていれば、うん、まあ、クレジットカード会社もあれはエスクローみたいなもんだと思ってるので、はい、そこで何だろう、こう7日間の猶予を持って戻せるみたいな仕組みは、まあ、もちろんブロックチェーン上でも作れるので、まあ、そういうところで担保していくのかなって思います。
結構3桁間違えちゃったみたいな話、はいはい、大きい会社でも時々、ね、大きい会社であればあるほど逆に聞くんですよね。100万円送ろうとして10億円送っちゃった的なのって結構
国によっては3桁の区切りをピリオドで区切って小数点をカンマにする国とかありますからね。
ヨーロッパですか、ね、結構そうですよね、はい、近藤さんはどう思いますか。
まあ、今その西村さんが言ったように、まあこれからそのまあブロックチェーン上のまあなんですかね、通貨を扱う上でステーブルコインというのもまあマストになってくると思うんですけれども、まあ個人的にはまだそのやっぱり技術的に足りてない部分というのがたくさんあるというところで、技術的なバックグラウンドからするとそこをみんな今頑張っているというところかなと思っています。で今先ほどその何ですかね、政府が作るチェーン上でまあ、誰が使うんだっていう議論はあるんですけれども、とは言ってもおそらくそういうものっていうのは必ず出てくると思っているんですね。でなぜならば、まあ、今そのビットコインとかイーサリウムが抱えるネットワークっていうのはやっぱりドルと同じだけの信頼性を担保できる、いわゆる銀行間ネットワークと同じだけの信頼性を担保できる、まあ、ネットワークになっているかというと、まあ、そうではないっていうところが、まあ、現状のところは事実としてあって、まあ、例えばイーサリアムクラシックもまあちょうど51% アタックをこの間、まあ、受けているよっていう状況があったっていうのを、まあ、見ても分かる通りで、まだその完全にそのデセントライズにできるっていうところに関しては、まあ、大きな技術的なまだハードルがあるなと。なので、まあ、個人的にはそれを、まあ、もしそういう世界がいつか来るとしても、それまでの間をつなぐためのまずはその1回、まあ、コンソーシアム型なのか、まあ、政府が運営するのか分からないですけれども、そういうブロックチェーンネットワークというのは、まあ、出てくるんじゃないかなというふうにはまあ思っているというのがありますね。で、まあ、もう一つはその、まあ、ステーブルコインって、まあ、実はその、まあ、用途としてはというか、まあ、日本だと、まあ、例えば何ですか、エディとかスイカという形で一応前払い式支払い手段という形で、まあ、すでにある程度、まあ、ユースケースとして近いものがまあ流通しているというところがあって、でそれが今度クリプトに置き換わった時に、まあ、何が起きるのかっていうところがまあ非常に興味深いなというふうに思っていて、で、まあ、あと先ほど言ったようにやはりその、まあ、取り戻せる機能であるとか、まあ、そういったまあ、アプリケーションになるんですかね、の部分がまだまだ足りてないというふうにまあ感じますので、まあ、そこがこれから多分みんなまた頑張って実装していって、で最終的には一番使い勝手のいいものが残っていくという形になるのかなというようなまあ感想を抱いてます。
ちなみに国が出すブロックチェーンベースの通貨っていうのは、国がステーブルコインを出すっていう意味ではなくて、アメリカドルがブロックチェーン上に乗るっていうのを結構みんな考えてるんですよね。で実際にアメリカの中央銀行の連邦準備制度、っていうのがありますけれども、そこのこうバイスプレジデントみたいな人が論文を出していたりして、もし米ドルがブロックチェーン上の、クリプトカレンシーになったらどういう、 こう影響が世の中に波及していくのかみたいなのをこう見て、あんまり問題はないっていう結構結果が彼の分析では出てたりするんですけど、まあ、そこまでドラスティックにもうそもそも紙の紙幣ってもういらなくないっていう方向に、結構考えていると。で貧しい人たちであればあるほど実はそのメリットを享受しやすいみたいな結果がそれは出てたんですけれども、まあ、もといそのステーブルコインというのはそういうのが実行できるまでのつなぎというのもあるかもしれないし、そういうのをさらにまとめたステーブルコインともできるかもしれないですよね。日本円と米ドルとユーロと、全部の価値をこう平たくしましたみたいな世界コインみたいなのができてもいいわけだ。
そうですね。まあ、それがビットコインなのかもしれないんですけれども、やっぱり現状ではそのボラティリティが高すぎて、まあ、普通の用途には使えないっていうところが、まあ、皆さん感じている大きな問題だと思いますし、 で、あとまあボラティティだけじゃなくて、そのトランザクションスピードがやっぱりまだ遅すぎるっていう問題もまあ抱えてますから、まあ、それをちょっとまあ解決したような、まあまずはそのステーブルコインっていうのがまずは普及してくるという段階なのかなと。でドルペックにしろ円ペックにしろ、そういったあの通貨っていうのは最終的にもしやはり日本でやっても日銀がじゃあオレオレそのチェーンかもしれないですけれども、その上くあのステーブルコイン、円コインですかね、を出すよっていうことはあの十分あり得る話かなというふうには思っていまして、まあ、実際銀行の通帳に載ってるお金っていうのは、まあもうある意味クリプトカレンシー、クリプトというよりも仮想通貨というんですかね、あのただの数字でしかないっていう、もう状態にはなってますから、まあ、それを既存のデータベースじゃなくてあの、まあ、ブロックチェーンに置き換えますよっていうのはむしろ自然な流れなのかなって思いますね。そういうのが出てきたときに、こうドルペックの通貨とか円ペックの通貨っていうのは最終的にもしかしたら全部駆逐されちゃうみたいなこともあり得るのかなというふうにはまあ思いますけれども、そのあたりって千佳さんどうお考えですか？
そうですね、あのメーカーの人たちがまさにそれをそう言っていて、でもそれってちょっとあのステーブルコインの種類の話をしてからもう一回戻った方がいいと思うので、一旦ちょっとステーブルコインの種類の話をしましょうか。はい。で、ステーブルコインの種類は今のところ3種類に分類されることが多いんですよね。で、1つがフィアットコラテライズドと呼ばれる国が出している通貨に連動したコインで、それを出すために、その1ドル分のコインを出すためには1ドルを銀行というかどっかに積んであると。で、その1ドル、本物の1ドルが担保となってそのコインを流通させているのであるっていうのが、まあ、フィアットコラテライズドっていう種類なんですね。で、これは実は結構たくさんあって、去年いくつかこうドット用に出てきた。もともと大きく出たのがこれ一昨年でしたっけ、テザーが出たというのが大きくてですね、香港ですよね。
もともとはそうですね、ビットフィネックスと一緒にやってたような気がします。
そうですよね、そこが出しているテザーというステーブルコイン、これが今でも2000億円以上分ぐらい流通しているというのがあります。で、それ以外に、まあ、トゥルー USD とか USDC とかジェムナイ、これはあのもともと Facebook を一緒に始めて、なのに自分たちのアイデアを盗まれたと言ってマーク・ザッカーバーグを訴えた双子がいましたが、あの人たちがやっているジェムナイという取引所があるんですけれども、そこが出しているジェムナイダラーというのもありますね。あとパクソスとか、そのあたりがフィアットコラテライズドで、この辺はですね、技術的にはそんなに難しくないけれども、そのオーディット監査はちゃんとしなきゃいけないコインという、テクノロジーライトオーディットヘビーっていう風に今回のポッドキャストでも言ってましたけれども、本当にその出している金額分のコインの相当するフィアットをどっかに持っているのかっていうのが一番争点になるものです。で、その辺をちゃんと金融のこう規制のもとに監査を受けているところと受けてないところがあるっていう感じですね。
これはあの今、みんなでリストを見て喋ってますけれども、あの一つだけディジックスゴールドっていうのも書いてありますよね。
あのデジックスゴールドは金をベースに出しているの で、
はい、
フィアットではないんですが、まあ、要は金庫の中に金を積んで、はい、その金に相当する額のコインを出すというものなんですが、そんなに額は出てないんですよね。4億円分ぐらいしか出てないんですけれども、はい、ただこれあの面白いなと思ったのは、この間会った人がですね、イスラエルからシリコンバレーに引っ越してきたという人なんですが、彼のおじさんがアルゼンチンにいると。で、アルゼンチンって昔からずっとこうインフレが激しくて国が信用できないところなんですよね。で、そのおじさんという人は全てのものの価値を金のグラム数で語るんだそうなんですね。この家は何グラムだったとか、この車は何グラムとか、そういうふうに、全てを金の価値で考えていて、資産も全部金で持っているというふうに言っていたんですけれども、まあ、なんかこう一旦こう金に、価値が、移ったのがこれからはクリプトカレンシーに移っていくんじゃないかみたいに言われますけれども、そのなんていうんでしょう、橋渡しコインみたいな感じかなって気はしますよね。
ちょっとその話で思い出したんですけど、あのみんなでサンフランシスコのカンファレンスに行った時に、あのパネルディスカッションである人が ステーブルコインってなんだみたいな話をしてた時に、ビットコインがステーブルなんだみたいなことを言ってる人がいて、むしろ US ドルのボラティリティがめちゃめちゃ激しいんだっていうことを言ってる人がいたのを思い出しました。
電球を入れるのに世界が回ればいい、自分は止まって
る。そうですそうです、はい、
天動説みたいな。
その直後に Wi-Fi を見たら、なんかこの Wi-Fi のホットスポットで USD is a scam っていう名前の Wi-Fi を見つけるっていう
みんなね、
そういう人たちがいるのかもしれない。
そういう発想の人たちがやっている、アメリカはそういう人たちがやってるっていうか、はい、こう感じが強いですよね、
うん、
で、それがフィアットコラテライズと、国が出している通貨が担保になっているコイン。あ、ちなみにテザーは全然担保がないのに2000億円分のコインを出してると、ずっとずっと話題になってましたよね、
はい、
で、それで出したテザーでビットコインの相場を操っているとかいろいろ言われていたんですが、結局もともと去年の10月ぐらいまで3000億円分ぐらいあったのが、1ヶ月で1700億円分ぐらいまで少なくなったんですね。価値が1ドルより下がるとテザーの発行元が買い取るという形で価値をこう1ドルにキープするんですけれども、なんだかんだ言ってこう1000億円分ぐらい買い取れるお金があったというのがちょっと私は感銘を受けました。
それは本当に持っていたのか、なんか他のカレンシーで儲けたやつをつぎ込んでるのかわからないってことですよね。
そうですね。ただいろいろ調べたけれども実は持っていそうだっていう、確かフォーブスか何かの記者の、
はい、
声明なんかも出ていたりして、まあ、全部あるかどうかは別として1000億円分ぐらいのキャッシュ、クリプトじゃないお金をどうも持っていたというのは確かなようですが、そもそも取引所をやってたので、なんか濡れ手に泡で儲かってたと思うので、まあ、それぐらい持っててもおかしくないのかなというのはあります。
ここのフィアットコラテライズの場合って、その担保となっているフィアットが例えばちゃんとその銀行口座にあるかっていうのをこう見てる人が必要じゃないですか。
はい。
で確かジェミニダラーはニューヨークのどこかが政府かな、政府なのか州なのか何かがこう見てくれてるよっていうので発行に踏み切ったっていうのを見ましたけれども、
ジェムナイとパクソスはニューヨークディパートメントオブフィナンシャルサービスとニューヨーク州金融サービス局というところからステーブルコインとしての認可を受けています。 USDC、 これは USD コインというものですけれども、これを出しているサークルというところは、会社自体はですね、フィンセンからマネーサービスビジネスとしての認可を受けています。フィンセンというのはフィナンシャルクライムスエンフォースメントネットワークということで、アメリカ財務局金融犯罪取締ネットワークという仰々しいお役所なんですけれども、ここから組織としては認可を受けているんですね。ただステーブルコインとして特別に認可を受けているわけではないというのがあります。で、TrueUSD はですね、自己監査方式といいますか、お役所から OK をもらってやっているのではなくて自ら監査をしているとしていてですね、公認会計事務所の Cohen & Company というところが監査をしています。で、一番最近では1月2日にきちんと発行額に相当するドルを保有しているという監査結果が出ているという状態です。というのが今までのがフィアットコラテライズで、で次のが今回のポッドキャストでも話に出ていたクリプトコラテライズと、他の暗号通貨を担保にして出しているステーブルコインなんですよね。でそれの一応代表例がメーカーダイ、まあ、メーカーオーガナイゼーションがあって、そこが出している DAI ダイというのがこのクリプトコラテライズとステーブルコインは代表的なものなんですけれども、このメーカーというところはその DAI っていうステーブルコインとそれをステーブルにするためのメーカーっていう別のコインを出していて、去年の9月にですね、アンドリーセン・ホロヴィッツ そのクリプトファンドが流通量の 6% を1500万ドルで購入したというので話題になったところでもあります。この辺はどうでしょう、クリプトコラテライズとの世界なんですけれども、
これビット USD というのは、裏側がビットコインということですか。
そうですね、クリプトコラテライズにもともと実は古くからあるでもちっちゃいビット USD っていうのもあるんですね。でビット USD っていうのと、まあ、メーカーダイっていうのがこのクリプトコラテライズで世の中に流通している代表的なものなんですけれども、でそのビット USD っていうのはビットシェアっていうのがありまして、それがコラテライズされているというものです。ビットコインじゃないです。
なるほど。
まあ、ビット USD は小さくて流通量にして6億円ぐらいなんですね。でメーカーダイの方は今70億円80億円分ぐらいが世の中に流通している感じです。
メーカーダイは何をそのバックエンドにしてるんでしたっけ。
今はイーサーですね。
イーサー、
はい、
これイーサーとの価格、これステーブルコインなんですよね。
ステーブルコインですね。この後にメーカーダイの仕組み、この今回 あのポッドキャストがメーカーダイのメーカーダオですね、メーカーダオっていう会社なんですけど、の CTO の人が話していた話だったので、まあ、そこのメーカーダイの仕組みについては、うん、多分この後ちょっと話すのかな。
あ、はいはい、なるほど。
そうですね。でその前に3種類のステーブルコインのタイプを全部説明してしまおうと思うんですが、これまで出てきたように最初がフィアットコラテラライズド、フィアット担保型で、2つ目がクリプト担保型で、3つ目のタイプとしてアルゴリズム型というのがあって、これは担保になる価値を保証するものが何もないという、まあ、担保がないコインなんですけれども、有名なものではベースコインっていうのがありまして、去年の4月にですね133ミリオンドル ICO で調達したというものです。だいたい150億円ぐらいでしょうか。でなんですが、去年の12月にですね法規制上発行不可能であると判断して投資家にお金を返すということでプロジェクト終了となったコインがあります。
ちょっとベースコインのホワイトペーパー昔読んだことあるんですけど、確かご参加者というかレートを価格をレポートする人たちがいて、そのなんか中央値かなんかを取るんですね。で、わざとこう操作をしようとして中央値からあまりにも外れたような価格をレポートする人たちのデポジットをスラッシュするっていうパニッシュメント方式だったと思います。
ステーブルコインでちょっと昔聞いた話で、すごい面白いなと思ったのが覚えてますか、セカンドライフってあったの覚えてます。
はい、リンデンダラーですね。
そうです。でリンデンダラーの価値って、どうやってステーブルにしたかっていう話をしていて、最初にたくさんの人がリンデンダラーを買おうとしてるときに、価値があんまり上がらないようにキープするっていうのはすごい難しかったと。この範囲内に価値を抑える、これ以上に上がったらもうリンデンドルバンバン吸っちゃうからみんな無理して投機的な取引をしてはいけないみたいなことを発表して、でこうステーブルにしたと。でそしたら、まあ、あるところでセカンドライフの人気が頭打ちになって5年間かなで 10% ぐらいセカンドライフ内の経済がちっちゃくなったと。でところが何にもしてないのにリンデンダラーの価値はステーブルだったっていうんですよ。
うんうん、
でそれはなんでだろうって思うと、なんかこうエクスペクテーションとしてみんなリンデンダラーはステーブルと思っているだけで本当にステーブルになると、
うん、
普通に考えたら 10% 経済がシュリンクしたら通貨も価値が落ちるはずなのに落ちないと。でもちろんこの、まあ、キャピタルフライトとか国レベルでも言われますけど、一気にこう価値がなくなるときっていうのはあるかもしれないんですけど、やっぱりこのエクスペクテーションコントロールみたいのがちゃんとできると、実はステーブルコインって、何も担保がなくてもできるんだなというのはちょっと感銘を受けました。で、そのリンデンダラーを出していたセカンドライフの人、今、別のクリプトカレンシーで、バーチャルワールドを作ってますけれども、なかなか面白いなと思ったりしたんですが、まあ、これはまだ実際には作られてないですよね、アルゴリズミックステーブルコインって。
そうですね、
まあ、もしかしたらそのリンデンダラーがもうすでにクリプトに乗っていたとしたら、その流動性がもしかしたらその高まっていたかもしれないってなると、そのステーブルの価値が毀損されていたかもしれないっていう可能性はあるかもしれないですよね。
あ、でも流動性はねあるんですよ。 林電ラボが、買い取るっていう確か仕組みはあって、流動性とかじゃなくて、
それはドルペックで買い取ってくれるんですか。
確か何だったっけな、ちょっと仕組みは忘れちゃったんですけど、その運営者自身がなんでステーブルなんだろうと非常に不思議に思ったっていう話をこうしていて、で
なるほど、
なんかこう人々のエクスペクテーションをコントロールするっていうのが大事なのかなと思って、なかなか面白かった。
なかなか国がやってることと似てますよね。
そうなんですよ、結局、うん、リンデンドルも、リンデンラボ最初の頃確かエコノミストとか雇って通貨政策とか作ってたんですよね、うん、やっぱりそれをやらないとおかしくなっちゃうんですよね、うん、では
ある意味宗教的なところあるなってちょっと思って、
あ、まあ、クリプト全体がそうですよね、はい、
そうですね、でこのリストを見て思ってたんですけど、結構名前って重要かなってちょっと私ちょっと外れるかもしれないけど思っていて、 TrueUSD とかでドルペックっぽいなって思うのでみんな信じる方向に行くのかなってちょっと思うんですね。まあ、ジェミニダラーもまあダラーってついてるからドルかなってちょっと思うんですけど、例えばパクソスとか言われてもちょっとこれは本当にドルペックなんだろうかっていうので 0.997 ドルとかになっちゃったりっていうこと大いにありえるのかなってちょっと思ってて、ダイとかもダイがドルペックだって知らない人は知らないですよね。
まあそうですね、
なのでなんかエンペックトークンを作るときに、まあ、今もありますけど、ゼンって、財布が出してたゼンっていうエンペックトークンがあるんですけど、ちょっとエンペックであること分かりにくいですよね。
なるほど。
それって今のもしかしたらリアルカレンシーでも、はい、香港ダラーとかジンバブエドルとかってなんかドルを目標してるのは、はい、そういうことなんですか。
そうなのかもしれないですね。ジンバブエドルは1ドルになりたいのかもしれない、US ドルになりたいのかもしれない、
信用できるこれは通貨だよって言いたいっていう、はい、
それはちょっとこのリストを見たら思っちゃいました。どれをドルペックトークンとして使いたいですかって言われた時に、なんか USD ってついてるやつを使いたくなります。 TrueUSD とかなんかすごいちょっと使いたくなりましたけどね。まあ、皆さんどうですか。
ダイっていう名前は強烈ですよね。
死にそうですよ ね、
ねえ、でもそれはそれでこう忘れられない名前でいいかもしれない、はい、うんうん、ではそのメーカーダイの仕組みなんですけれども、どういうふうに動くんでしょうか。
はい、実際にはホワイトペーパーとかテクニカルペーパーにすごく細かく書いてあるので、ここの今回の時間だけで説明できるところではないんですけれども、まあ、すごくざっくりというと、スマートコントラクトに、イーサーを、ディポジットしますと。でそのイーサーの現在の価格、まあ、このか現在の価格って言ってるのがどうやって決められてるかっていうのは、まあ、後々出てきますけれども、例えば今であれば1イーサーって120ドルぐらいかな、121、2ドルになってるんですけど、そうすると120ドル相当分の、台ステーブルコインがこう発行されて、もらえるっていう、仕組みになってます。で逆に台をそのスマートコントラクトにもう使わないから返すよってやると、ディポジットされていたイーサーが、まあ、その時 の、 イーサーとドルのレートで戻ってくる。でその時に、DAI トークンはバーンっていうんですけれども、まあ、この世から燃やしてなくなるっていうようなのが、仕組みが一番根本にある仕組みです。
はい、今はイーサリアムだけなんですよね。
今は、イーサリアムだけで、実はこれ他にもイーサリアム上で発行されている ERC-20 のトークンで価値があるものであれば、原理的にはそのレートが決まるものであれば同じ仕組みで担保としておいて代を発行っていうことはできます。
実際そのメーカーとしては将来的には米ドルだけではなくて世の中の価値のすべてを代表するステーブルなコインにしたいみたいなことを言っていて、いろんな通貨も取り込み、それ以外に、まあ、金もあるかもしれないし、例えば不動産とかも入っても別に良くな、うん、良いのであるというようなことは言っていて、はい、その新しい世の中世界全部のステーブルなコインを作りたいみたいな野望があるんですよね。
その世の中にある何かの価値を、まあ、一回何かしらの形でトークナイズはしとかなきゃいけないんですけども、トークナイズ、イーサリアム上でトークナイズされているものであれば、それをコラテラルとして取って、代を発行するっていうのは仕組み上できるようになっています。でポッドキャストの中ではなんか女の人の方がなぜか金とかトマトとかって言ってましたけど、なんかトマトをコラテライズしてみたいなことを言ってましたけどね。
まあ、なんか一昨年ぐらいにそういう笑えるはい、のが出たんですよね。We have tomatoes on blockchain みたいな、ニュースが出てて、まあ、おかしかったんだけど、はい、何でもこの、全部載せて、でそれを何らかの例えば金の全部の価値と米ドルの全部の価値みたいなのでポートフォリオにすれば世の中の価値全部をここに代替できると。でもしかしたら今その流通していないような世界中の価値をここに持ってこれるんじゃないかというようなことをすごく言っていたんですよね。まあ、シリコンバレー的な大風呂敷的世界通貨の野望みたいな感じですね。
いつも自分ステーブルトークの時に思ってみんなに言うのが、よくビッグマック指数って言うじゃないですか。
はいはい。
ビッグマックトークンって欲しいなと思ってて、マクドナルドがビッグマックトークンっていうのを出してくれたら、これ1ビッグマックトークン持ってたらいつでも絶対どこの国でもビッグマック食べれるっていうトークンがあったら、それ持ってれば餓死しないなと思ったんですよ。
私スターバックスベンテラテトークン、でもいいですね。はい、でもスターバック
ラテだけだと餓死しますよ。
そっか。でもスターバックスの方が先に来そうですよね。
そうですね。やってますもんね。
ニューヨーク証券取引所やってるところと合弁でバクトっていうのを作ったので、
はい、
来年ぐらいにはなんか出そうですよね。うん
うん、でも近藤さんがラテトークンだけ持ってて餓死しそうになったら、ラテトークン2個と私のビッグマックトークン1個を交換すると餓死しないですよ。
そういう、まあ、交換可能であれば、ね、ということですね。
はい、
なんか前いませんでした、 1ヶ月マクドナルドだけ食べて死にそうになった人っていう、
スーパーサイズミ
ー、あ、そうそうそう
っていう映画がありましたね。
まあまあ、だからちゃんと交換できて全員がわらしべ長者みたいに欲しいものを次々に得られるっていうのも必要な感じだけど、なんか
かなってちょっと思います。
そういうのってありますよね。こう食べ物に価値が連動してるとか不動産に連動してるみたいなので、世界中どこに行っても一定の価値の何かが得られる、不動産なのか食べ物なのか分かんないけど、そういうのってあったら、例えばエアビーのどこに行ってもあるレベルのものに泊まれるとか、あったらいいなっていうのはちょっとありますね。はい。で、今のステーブルコインに足りないものって何でしょう。
足りないものというよりは疑問なんですけれども、今のこのたくさん出てる当然ステーブルコインってそれぞれトレードできる仕組みってあるんですかね。んテザーとトゥルー USD とか、
両方扱ってる取引所があると、まあできるんですけど、この
それはちゃんと1対1でトレードされているんだろうかっていうところですね。
それを言うと、実はステーブルトークンと例えば TrueUSD と US ドル、法定通貨の US ドルも正確には1対1じゃないんですよね。0.9997 とか、ね、まあ、手数料分が入るのか、まあ、その何ですかね、仮想通貨化するコストみたいなのが乗るので
欠けているというよりは、これから起こるであろうことをちょっと考えてみると、多分、まあ、日本で昔その私その何ですかね、フェリカという技術開発にちょっとかかっていたことがあって、その後のエディであるとかスイカであるとかっていうのが、まあ、日本で普及していったんですね。で、そういうポイントが同じ、まあ、それって円ペックなわけですけれども、まあ、結局買っていった通貨っていうのはたくさん使える場所がある通貨だったんですよ。まあ、どれも一緒だけれども、結局一番使えるものが勝つっていうのが、まあ、一応結果としてありましたと。で、そうすると、まあ、同じような全部ドルペックの通貨が出てきたとしても多分使える場所が多いやつが勝つと思うんですね。まあ、つまりトゥルー USD ではビッグマック買えるけどテザーで買えないみたいになってくるわけですよ。
はい。
で、そうした時に、まあ、さっきのリンデンドルじゃないですけれども、どっかでそのペックがなんか崩れていくっていう可能性が出てきたりするのかなっていうちょっと思ったんですけれども、
その時に何をするかっていうのが それぞれ担保があるなしとかアルゴリズムでやってるか
ということですよ、ね、
ってことなんですよね。
本来は US ドラに全部変えるっていうことであれば、まあ、崩れるはずはなくて、まあ、結局全員もう一回ドルに戻してトゥルー USD 買うよねっていう話になるわけですよね。
実際テザーが、97セントぐらいまで落ちたのかな。結構10月に、まあ、うんうん、ステーブルコイン的には暴落したんですよね、うん、でそこで、うんうん、1500億円分ぐらい買い支えたんですよね、発行元が、うん、だから下がったら買い取る、下がったら買い取るっていうのを、その市場介入をするっていう、まあ、円ドルレートが崩れた時に日銀が介入するとかそういうのと一緒ですよね。今ちょっと見たんですけど、バイナンスで、パクソスと USDT とか、そういう相場はあります、
うん、
だから直接取引できる、トゥルー USD 対 USDT とパクソス対テザーとか、まあ、そういうのはちゃんと市場が成り立っています。
それは1対1にはなっていない、
0.9928 とかこう、うんう
ん、微妙にズレが出ると。
でもこれって微妙にズレが出ないと なんていうんですかあのダメなんだと思うんですよ。
そうですね、
あの微妙にズレが出ないと相場を揺り戻すインセンティブは何もないから、なんか担保いらないじゃんって話にどんどんなっていっちゃうと思うんですけど、
まあ、結局担保があったとしても、じゃあ今日全員の分を返せるかっていうと、いろんな制約で返せなかったりすることが多分あるので、まあ、そういう、まあ、流通している通貨と使い、まあ、需給の関係で、まあ、ちょっとこうずれてくるんだと思うんですけれども、で、まあ、その先ほどのそう、まあ、じゃあ何が足りてないのかっていうところが、実はこのどの通貨が使われていくのかっていうところとやっぱ直結しているのかなと思っていて、まあ、そのただのステーブルであるっていうのは、まあ簡単に言うと誰でも作れてしまうところまでもうそろそろ来るのかなと思うので、次やっぱりステーブルなんだけれどもどういう機能を持っているのかっていうところになんかフォーカスがいくのかなっていう気がしてます。で足りてないところっていうのはやっぱりそのまずはその、まあ、送ったらちゃんとこうなんですかね、銀行のように間違って送っても組み戻しができるとか、まあ、そういう機能、まあ、基本的に銀行が持っているような機能っていうのはまず全部必要になってくるのかなとは思いますし、あとは他に何か西村さんあります？こういう機能が必要そうだみたいなのは。
そうですね、あの機能として必要っていうところもあのちょっと話したいですけど、今ちょっと思ったのがあのステーブルトークンってこう1ドル1対1じゃないよねって話をするときに結構1ドルよりも下 0.9997 とかそういう話が結構多く出ると思うんですけど、私としてはその、ステーブルトークン化、要はブロックチェーン上に載せることによってあのプラスされる機能ってあると思っていて、例えばその、スマートコントラクトとダイレクトにつながったりですとか、あとは送金の手数料安いよねみたいな、あの法定通貨に比べてあのアドバンテージも持つことになると思うんですね。でそこに実はプレミアムがついてもいいのかなと思っていて、あの現金だったり法定通貨よりも使い勝手がいいから、1.001 ドルでも買っちゃうよみたいなあの世界がまだ来ていないだけで、そうなる可能性も大いにあるのかなってあの楽観的に思ってしまっています。
ちょっとこの始まる前に話してたんですけれども、もう少しテクニカルに、
はい、
今はまだ使えない
っていうことですよね、
面倒くささがあるよねっていう話してましたね。
はい、わかりました。今ここに並んでいるあのリストされている US ドルペックのトークンって全部あのほぼほぼがイーサリアム上であの実装されているものだと思ってますと。で、機能的に見たときにそれがあのステーブルトークンであるか、それか何かどこかのプロジェクトの ICO のトークンであるかっていうことを、で何か違いがあるかというと、まあ、大体 どれも ERC20 っていうあのスタンダードにのっとって作られているので、まあ、技術的にはあのテクニカルには何ら実は機能的違いってないと思ってるんですね。それがあのステーブルかどうかっていうのはその、そこをバックするところ、担保するところの違いでしかないと思っていて、今からそのステーブルトークンを実際のその日々の、 あの支払いに使ったりですとか海外送金で使ったりとかっていう時に、私がテクニカルに思うその使い勝手の悪さだったり足りないところっていうのは、必ずしもそのステーブルコイン特有のものではないかもあの知れませんが、一つ私が思うのはですね、例えばトゥルー USD を私が、1万ドル分持ってますと。でそれを、近藤さんに、1000ドル分送りたいって言った時に、実は、 手数料をイーサで払わなければいけないっていう、あの、面倒くささがあります。これが多分今一番あの日々の、支払いなどに使われない大きな理由かなって思ってます。
その辺はあのコインベースが去年の10月かな、はい、に USDC っていうフィアットコラテライズのコインの取り扱いを始めたんですけど、はい、やっぱり彼らもそういうことを言っていて、もうコインベースがそこを吸収してやり取りができるようになる世界がすぐ来るでしょうみたいなことは言ってましたけどね。でもそこら辺は問題ですよね。で、だいぶ時間も、押してきたんですけれども、はいはい、ステーブルコイン全体としてどう思ってますか？
率直にはまあ、US ドルペックがいっぱい出てきたなっていう感はあるんですけど、早くその一番いい形式というか、スタンダードみたいなものが決まると、その方式で他の通貨の日本円とかチャイニーズ円とかの、ステーブルトークンも出せていけると思うので、私はこの US ドルペックトークンの種類がこう増えていく段階が早めにこう決着がついて、他の通貨 のステーブルトークンが出てくることに期待したいなっていう気持ちです。
トゥルー USD が次はリトゥルー円を出すとか言ってますけど、どうなんでしょうね。
はい、有望株だとは思いますけど。
近藤さんはどうですか？
もちろんまずそのステーブルコイン、まあ、いわゆるその法定通貨にペックしたものですね、まずはがたくさん出てくることが、このクリプトカレンシーの普及には、まあ、ものすごく重要だと思うので、どんどん出てきてほしいなと思うんですけれども、やっぱりその国の規制というか、そのステーブルコインってつまり通貨発行権に近いものになってくるので、まあ、国の規制が一番やっぱりその、まあ、リスクになってくるのかなと思ってまして、なので、まあ、おそらく今後起きてくることは、先ほどのトゥルーイエンは日本では出せないけど違う国が出すっていうようなことが流行ってくるような気がしますね。なので結局、まあ、国が規制しようとしても、まあ、他の国の法律でその別の国の通貨を、まあ、担保にこういうものが普及して始めてしまうと、もう結局誰も、まあ、どの国も巻き戻せないっていう世界が、まあ、来るのは、まあ、そう遠くないんじゃないかなというふうに思います。あとはやっぱりそのいわゆる法定通貨だけではなくて、他のものにこうペックしているものっていうのもこれからどんどん増えてくると思うので、まあ、先ほど その、まあ、ボイスオーバー IP の話がありましたけれども、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、ボイスオーバー IP がその、まあ、いわゆる声の流動性を高めたんであれば、まあ、まさにその金融の流動性を高めていくっていうところはもう、まあ、これから進んでいくと思いますし、まあ、それにはそういうまずその現実の何かとやっぱりペックしたそういうコインっていうのがまあ必要になってくるだろうなというふうには思ってます。
あとはですね、ここに並んでいるステーブルトークン使おうってなった時に、はい、今まだまだ人々がじゃあどうやってトゥルー USD を手に入れるのかっていう時にかなりハードルが高いと思ってるんですよ。取引所に口座を開いて、ね、まあ、日本からだと海外送金で、入金をして購入して出金してみたいなことをしなきゃいけないと思うんですけど、例えば日本でスイカっていろんなとこで買い物とかに使えるものですけど、あれって駅に行って駅の券売機でチャージができるじゃないですか。なんかあれぐらいの使い勝手で、ステーブルトークン化できるような世界が来るといいなって思います。
これそのステーブルトークンをバックにしたステーブルトークンって可能ですよね？
可能です。技術的にですね、技術的に可能です、
はい、なので実はどこか何か一つのコインがブレイクスルーしたら、まあ、そこを紐づいて全部いくんじゃないかっていうような気はしてますね、うん、なのである瞬間にカンブリア期のような爆発が起きて、なんかものすごく普及するっていう、なんかシンギュラリティじゃないですけれどもポイントが来るような気がします、
うん、よくそれがクリプト界の iPhone モーメントはステーブルコインなんじゃないかというふうに言ってた人もいたんですが、これからどうなるか面白いところですよね。では今日はそれぐらいで終わりにしたいと思います、
はい、
皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、